今私の説教のノートの一部をお配りしました。でそれは第二歴代史を見ていく上で、一つ大切なアウトラインといった概略的なものであります。でこの第二歴代史、今朝はですね第二歴代史最初ですので、今読んでいただいた一節から、13節までのところの中で出てきますけれども、ダビデの約束、ダビデと神様との約束をソロモンが引き継ぐという、でこの第二歴代史というのは実はこの思想が全部流れてるというか、中心にそれがあるという、つまり神様との契約を継承していく、ダビデ契約の継承で、第一歴代史は何かと言いますと、この第一章、第一歴代史でダビデに対して契約がなされたということが実は最終的なクライマックスが、第一歴代史のクライマックスがこのダビデとの契約、そしてそれが実現してソロモンにそれが継承されていくよっていう、そのところで第一が終わりました。で第二はそのダビデに与える、ダビデと神様との契約がソロモンによって引き継がれていくんですっていう、その引き継ぎが、それと同じようにこれから出てくるいろんな、まあイスラエルの南王国ユダの問題、イスラエルの問題、南王国ユダの問題、北王国イスラエルの問題という、そのさまざまな問題の中でもう通って一貫しているのが実は神様とダビデとの契約なんですね。それがずっとどんな状況の中でも変わらないんだっていう、その契約について第二歴代史がそのずっとそれを引き継いでいることですから、第一歴代史はダビデ契約で、それがソロモンに譲られていく、継承されていくというところでクライマックスがあって、そして第二歴代史はその引き継いだソロモンの契約がダビデとの契約と全然変わらないんだよっていうことを、このそれを引き継いだんだ、そしてそれはちゃんとイエス・キリストまで続くんだっていう、そこら辺の系図がこう話されてるのが第二歴代史なんですね。それでこの第二歴代史をもっともう少し細かく、もし白絵をつけるとするならば、神との契約の継承と神礼拝についての説明ですか、重要、神礼拝にとって大切なこと、そのことをこの第二歴代史は伝えている。で皆さんにお配りした、これは私のノートの2ページ目なんですが、その中に、ちょっと公害外観があります。つまり一章の一節から17節まで、ソロモンの王の富、知恵、名声というのがありまして、そしてまたその次一段下がって二章の一節から18節、ソロモン王による神殿建設の準備というのがあります。そして今度は3章の1節から5章の1節、神殿建設。そして5章の 2節から7章の22節までが神殿奉献、まあ剣道式みたいな形ですよね。でこの7章がこのソロモンの神様に対する祈りで終わるんですよね。でここのところが、そして今度はちょっとまた8章の1節から16節までが少しまた段がね上がって、そして8章の17節から9章の28節までまた一つ段が上がってます。これどういうことかと言いますと、1章からずっと中心に向かっているのは3章1節から5章7章の22節までが実はずっと説明されていく、中心がそこにあるんだということを実は表したわけです。そして実はこの1章の1節から17節とこの 章の17節から9章の28節っていうのは、これは実は見てください。1章の1節から17節はソロモン王のこの富と知恵と名声でしょ。で、8章の後半のその17節から9章28節もソロモン王の富と知恵と名声っていうふうになってます。それが繰り返されてるんですね。で、このそしてその2番目の2章の1節から18節と、そして8章の1節から16節、これもやはり準備に、最初が準備に対して完成っていうふうになってますよね。ということはね、ちょっとこうすり鉢状にこの第二歴代史が中心に向かって、周りのことからそして中心に向かって、この歴代史第二が少なくともこの9章の28節まではそういう形になった。で、このことがね、実は繰り返されているっていうふうに考えたらいいと思います。このパターンが実は最後まで繰り返されているのが第二歴代史なんです。で、このようなあの書き方って言ったらいいんでしょうか。で、このような表し方を実はそうですね、この構造を再表記型って言いまして、繰り返されて語って中心的なことにを何かっていうことにこう焦点を当ててクローズアップさせようという、そういう言い方で書き方なんですね。ですから第二歴代史を見ると、なんだこれ前あったことかっていうふうに思われるような、実は繰り返されて再び書くことによって、一番中心は何なのっていうことを明らかにしようとした書き方なんだ。こういうのは聖書の中に見られる表現方法のようですね。他ではあまりそういう表現方法は聞かないわけですが、さあそんなことをちょっと頭の中にイメージしていただきまして、そしてさらにこの第二歴代史をこう見ていくわけですが、この第二歴代史と第一歴代史ということで区別されています。第一第二というふうに区別されてますね。しかし先ほど言いましたように、ダビデと神様との契約の継承という意味では本来は一つものとして見ていくべきこと、いや第一も第二も実は守備一貫していて、全く新しい神様のお取り扱いが出てきたわけではないよというふうに見てください。そのことを前提にして考えていかなければなりません。で、そのことがすっごく顕著に現れているのは何かと言いますと、一つはあれですよね、ダビデはこのその一章の第一ダビデの、いや第一歴代史の実は22章からずっと見ていきますと、ダビデが神殿建設のためにどれだけ多くの準備をしたか、そして民のリーダーたちもそのダビデの心に呼応しましてね、そして捧げ物をして多くの準備をした、そして近隣の人たちに対しての諸国に対しても協力を要請した。ダビデの準備というのはもう全部揃ったかのごとくに見えます。しかしこのそれに、じゃああとはソロモンが立て上げるだけかっていうと、そうではなくて、やはり第二歴代史においてソロモンもこの後ずっとさまざまな準備をやはりしていきます。つまり今度は実際に神殿を建てるための石工だとかね、大工だとか運搬するものだとか、そういった人たちを今度準備していくという。だから準備はまさにダビデだけで、はい、あとはソロモンっていうことではなくて、もう神様との会見するその神殿はダビデが準備し、ソロモンもそれを一部担い継承して、そしてこの 神殿建設というのが始まっている。でこのことは通しまして、この第一歴代史と第二歴代史はソロモンについての説明がダビデの働き、そしてその生き方在り方を実は神殿の建設の準備というところで継承しているということを実はまず言おうとしています。それが典型的にいくつか開きますけれども、この第二歴代史の中よく出てくる言葉があるんです。それは何かと言いますと、このまず2章の3節を見てください。ソロモンが意識していたことなんですがね、3節見ますと、ソロモンはツロの王フラムのもとに人をやって言わせた。あなたが私の父ダビデに行い、父の住む家を建てるための杉材を送ってくださったように私にもしていただけないでしょうか。つまりダビデに行ってくださったように私にもって言ってますから、ダビデとを意識している。そして2章の7節を見ますと、2章の7節でもこう言っています。そこで今私のもとに金銀青銅うんぬんと言って、そして次後半ですが、私の父ダビデが備えておいたユダとエルサレムにいるこれらの熟練した者たちも一緒に働きます。これも私が準備したと言わないですね、父ダビデがしたというふうに。でさらに3章の1節、まあちょっといくつも見る必要もないんですが、3章の1節でもこうあります。こうしてソロモンは主がその父ダビデにご自身を表されたところ、すなわちエルサレムの森や山頂で主の家の建設に取り掛かった。彼はそのためエビス人オルナンの内場にあるダビデの指定したところに場所を定めた。これは歴代史記者がやはりソロモンがダビデが準備し、ダビデと神様との約束の中で用意されたということを意識しているということと同時に、歴代史記者もこの今から建てる神殿というのは、そしてこれから書いていく事柄はダビデと神様との間になされた約束ということを、契約を意識しているんだよ。そのことがね、非常にこう如実に表されています。その他にも、まあここでは今読みませんが、7章6章の42節やね、または7章の10節8章の14節などでも、これずっと父ダビデと、その父ダビデと、そのことが繰り返されています。でこれらの表現においてダビデはソロモンと結びつけられているんだよということです。バラバラじゃないんだよ。でこれってね、嬉しいなと思うことが、神学校の教師をしてて思うことがあります。それは何かと言いますと、修法は、ね、いろんなところと交わりがあって修法を見てきますとですね、今まで修法に礼拝の式順というのが書いていない教会があったんですね。そしてそこにこう、まあ新しく赴任したというか一緒にやってきた卒業した人が牧師になったり伝道者になっていると、そこの修法にこう修法のこの礼拝の式文とか書かれているんですよ。そしてそれが非常にカラダと似ているわけです。そうしますと、あ、礼拝論で教えたことが伝わったんだななんてこう思うとね、すごく大きな励ましがあります。でそれはまた決してあの人が言ったからじゃなくて、本人もそのことが大切だと。それは何かというと、形の継承ではなくて、まさにそこの中身に対する同意なんですよね。神様を礼拝するって言った時に、形は実は中身を形で表しているのが礼拝の様式であります。でこのことが一つとても重要なことです。ですから このソロモンが今から建てようとしていることは何かというと、ソロモンと神様との関係ではなくて、ダビデと神様との間でなされた契約、そして神様がダビデを導いてイスラエルの国を統一したという、大いに祝福してくださった、そのダビデにが神様とに従ってきたその契約、その約束の内容というもの、そしてその生き方、それをソロモンは継承しているんだよっていうことのために、実は神殿建設の時にダビデが言ったように、ダビデと約束したようにっていうことをソロモンは繰り返し語っていくわけであります。ですからこの歴代史の記者はですね、第二歴代史の記者は特にそこら辺、ダビデとソロモンが協力関係にあって同じ信仰を継承しているんだ、神様に対してね、そこに立っていこうとしているんだということを強調し、それを明確にしようとしたのがこの歴代史第2に見られるところであります。ですからこの協力体制をこうはですね、あのダビデ契約が実はあの同じじゃないんです。ダビデと神様との契約が同じじゃなくて、ソロモンに継承されることによってそれがさらに豊かなものとなっていく。で、どういうことで豊かかっていうと、先ほどここでもお話ししてここを読んでいただいたところでもあるんですが、神殿で契約のこの箱がエルサレムでも、まずソロモンが行ったのはギブオンの幕屋のあるところですよね。で、そこでまず犠牲を捧げるわけです。これはモーセからつながっていることです。モーセを通して神様がその神殿の幕屋、会見の幕屋、そしてそこでなされる犠牲というものを捧げて、そして神様と民とがこう会見をしていく、いや神の許しをその犠牲によって確かにいただいたという確認をしていく。で、その流れをダビデは引き継ぎ、そしてまたソロモンも引き継いでいく。それはソロモンがただ単にダビデの信仰を引き継いでいるというだけではなくて、それはモーセと神様との約束も引き継いでいるんだということを新たにここでこの歴代史の記者は強調するかのごとくにこのことを言っています。で、これは歴代史の記事しかないんですよね。列王記にない記事であります。ここまであっても本当に少しわずかに触れています。ですからこの歴代史はこの神様にある民として、神様の民であるイスラエル人は神との契約にあるということを本当にそれを明らかにしていく。このソロモンが神殿を建てるということは、これはモーセの幕屋、会見の幕屋、犠牲を捧げるその幕屋、その幕屋の思想とか意味というものを引き継いで、そして今ソロモンは神殿を建てようとしている。このことを歴代史の記者はね、伝えたかったわけです。ですから歴代史の第二歴代史の事実上のこのテーマというのは、まさに神の民であるイスラエルは神との契約の中にある民なんだっていうことを明らかにしようとしている、それを強調としようとしているのが実はこの第二歴代史の強調点です。で、なぜかというと、この後イスラエルは分裂するでしょ、ソロモンの後。でもソロモンの後に分裂するんだけど、その前にこれがあるということは、分裂して北王国イスラエルはもうどこにあるかわからないけれども、でもそれも神の民なんだよということをね、歴代史の記者は伝えることによって、前にもお話しました、この歴代史が書かれたのはどんな時でした？神殿が崩壊し、城壁が崩れて、そしてバビロンに連れて行かれて、やっとも70年ほど経って、やっと神殿建設のために帰ってくる。 そしたらもう神殿もエルサレムの町もこのぼうぼうとしたこのジャッカルの声が聞こえるといいますが、そのような荒れた地になっていたわけですよね。それを目の前にして神殿再建っていうのは、これはもうその根拠なんで建てなきゃいけないんだという、こういうこの思いがあったとしても不思議ではありません。そういう人たちに神殿を建てていくときに、神様とイスラエルの立った約束、モーセを通しダビデを通し、そしてソロモンに豊かな形を、その契約の証として誰でしょうか、その印として進展したというのは神殿という形で、あ、この契約が目に見える形でそこに実現していくわけです。ですからこのことが中心であるということをなぜ言えるかと言いますと、この歴代史の記事を見ていきますと、この列王記に見出されているソロモンのさまざまな特徴というものが全部省かれているんです。ちょっと列王記でこのソロモンについて書かれている記事という記事で、歴代史に書かれていないものっていうのが何かと言いますと、実はソロモンが、ね、外交手段かもしれませんけれども、たくさんの国々のね、女王や王妃などのそばめをと妃を迎えて1000人なんていうね、そういう記事はないんです。そしてその妃たちの持ち込んだ偶像、それが宮殿でね飾られるという記事もありません。そしてさらにです、ソロモンがそれにこの誘われて誘惑にあって、そして偶像礼拝してしまうという、その記事も歴代史にはないんです。でそういうこととか、またはこのソロモンがこの建てたあの宮殿のことについては歴代史にはありません。列王記には宮殿と神殿のね、その位置だとか、またはその中身だとかが非常に歴代史、列王記はね詳しく書いてあります。でも列王記は、歴代史はそれほとんどすっ飛ばしてありません。そしてまたこのソロモンがどれほどその知恵を持って民をさばいたかっていう話は、あの二人のね、娼婦の子供の取り合いの話っていうのが列王記にありますよね。そして本当の、じゃあ二つに分けようって言った時に、いや私はそれダメです、じゃあそれがその人だ、もう相手にやってくださいと言って命を絶つことを悲しんだ、その女の人が本当のその母親だって言った、こう名裁きですよね。そういった記事は歴代史にはないんです。列王記にはあるんですけど、でそういったものがね、ある意味で考えてみるとですよ、そういうのはソロモン王を知るときにはとっても役に立つ、もうエピソードとしては興味そそるところです。でも歴代史にはそれらがないんです。つまり歴代史にそれは関係ないんです。歴代史の記者があのソロモンに対して伝えたかった言葉、ダビデと神様とのこの契約をソロモンがどのように受け入れて、そしてまたそれを継承しようとしているのか、いやむしろそれよりもこの偶像崇拝に行っちゃったという記事がさえも、まあ歴代史にはないわけですよね。そうするとどんなことかっていうと、これは神、ソロモンと神様との関係の契約がソロモンが頑張って守ったという、ソロモン主体の実は契約ではなくて神様主体の契約なんですよね。だからソロモンがどうであるかの問題ではないということなんです。神様がダビデと契約をし、そして神様がソロモンとこの契約をダビデとの契約と同じように引き継いで、神様がソロモンにその私の民だよっていうその契約を神様がソロモンにしたんだ、ダビデにしたのと同じように、 これが実は歴代史のね主張なんですよ。ですから先ほどお配りしたこのノート、私のノートの2ページ目のこれはですね、本当にこのソロモンのこの9章のその最後までですかね、目線を持って死んでいくわけですけれども、ここを見ていきますと、先ほど言いましたようにこの1章から9章の28節までソロモンが堕落したことだとかそういうところで一切ないんです。それがこれのこの歴代史の中心です。そしてさらに次にこの覚えておかなければ考えさせられる点が、これがもう一つこの歴代史の記者のとっても重要な関心事項というものがについて目を止めなければなりません。それは何かと言いますと、先ほど言いました神様が結んだ契約というテーマと並びまして、もう一歩契約を神様と一緒によって結んでいただいた民の側の問題、つまりソロモンの側の問題です。つまり信仰によってどうしてどのようにして神様の契約の民であるということを証しするかという問題です。信仰をどのように表すかという信仰の問題という面がここでは一つ強調されたところであります。で、この旧約聖書の中で私たちはよくモーセ律法というのは儀式律法だとよく言います。で、儀式律法というのは神様の前にこの宗教的儀式として犠牲を捧げるということ、そして神の民であること、罪が許されていく、そういうこの儀式というものが非常に中心である。儀式によって行いによって救われるということが旧約聖書の中心であるかのごとくに私たちはよく言われます。しかしこれはソロモンの神殿が建てられていくときに、そしてまた建て上がった後のソロモンの祈りを通してもわかるんですが、ここでこの第二歴代史の1章から9章の終わりまでで強調されている、つまりイスラエルの神信仰についてのあり方、礼拝のあり方というのは、これを記事の一言で言うと神様の尊厳と御臨在、そこが中心になっているんです。その前にひれ伏す民、これが実は神様と民との関係のあり方であることがわかります。ですから神様がこの天において王であり王権を取っておられ主権者であられるとしても、地においてもまさにこの神様は主権者であり王であられるんだということがこの歴代史は強調されています。そして神様はご自分の計画次第でこの神殿にこの入ることも、または中断させることも自由にできたという記事が実はあります。それが2章のちょっと開いてください、2章の5節から6節、ソロモンの言葉ですが、こういうふうに言って、私が建てる宮は壮大な宮です。私たちの神は全ての神々に勝って偉大な神だからです。天も天の天も主をお入れにできないのに、一体誰が主のために宮を建てる力を持っているというのでしょうか。また主のために宮を建てるというこの私は一体何者でしょう。ただ主の前に光沢ためだけのものです。とすると、神殿を建てたからといって神様に受け入れられるとか、建てなかったから受け入れられないだとか、 神の民でなくなるだとか、そんなことは全く関係ないことをソロモン自身がここで神の前に言っています。どんなに準備をし、2代にわたって準備をして、ある意味で当時の世界中の財力を持って人材を持って建てたとしても、それは神の前に何でしょうか。そのできた私というものを誇れるでしょうか。でも悲しいですね、人間ね。私たちもそうですが、本当にややもしますとね、私は街道があるないということで、いやまだ街道がないんですとかね、借家ですって、なんか申し訳なさそうに言うことってのがあります。で逆もありますよね。私の場合は今日街道をこうやって建てました、これだけのものです、それ関係ないっていうのが実は歴代史の記者の主張しようとしたことです。じゃあバビロンから帰ってきた民が神殿建て直す必要ないじゃないか、関係ないならば。実はそうじゃなくて、ここにとても重要な点があります。それは何かというと、一章の8節から9節を見てください。ソロモンは神に言った。あなたは私の父ダビデに大いなる恵みを施されましたが、今度は父に代わって私を王とされました。そこで今神主よ、私の父ダビデになさったあなたの約束を固く守ってください。あなたは地の塵のようにおびただしい民の上に私を王とされたからです。これ神殿を建てたから、建ててあげるからね、私を王とした時に私を守ってくれと言ってないんです。父ダビデにあなたが約束された、だから私もその王としてこの多くの人たちを治める、その力を与えくださいって言ってんですよ。だから神殿が建てたか建てられなかったかということによって、それでその神様の前に受け入れられる礼拝をしているしていないということにはならない。でそのことは6章、ちょっと開いて、長くなってしまってすいませんが、6章の14節、これはソロモンの祈りでありますが、イスラエルの神主、天にも地にもあなたのような神は他にありません。あなたを心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対し、契約と愛とを守られるお方です。あなたは約束されたことをあなたのしもべ、私の父ダビデのために守られました。それゆえあなたは御口を持って語られました、また御手を持ってこれを今日のように成し遂げられました。今イスラエルの神主よ、あなたのしもべ、私の父ダビデに約束して、あなたが私の前に歩んだように、あなたの子孫がその道を守り、私の律法に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座につく者が私の前から絶えることがないこと、ないと仰せられたことをダビデのために守ってください。今イスラエルの神主よ、あなたのしもべダビデに約束された御言葉が固く立てられますように。ここでもダビデの祈りの中で、何かをしたから、準備したんだから、これだけ犠牲払ったんだからとは言っていません。こと私たちがキリスト者であるっていうその根拠をどこに持つんでしょうか。誰でも私の何よって祈るならば、また主イエスキリストの贖いは完全に私たちの罪を取り除く、救うことができるとヘブル人の手紙の中にあります。実は神様の約束、聖書の約束の上に私たちは立つべきであって、何かができたからできなかったからということの上に立つわけではありません。今ね、今週は第2週、契約説第2週ですけれども、この契約ってのは私と神様ではなくて、神が私たちに結んでくださった契約なんです。で、それが私たちが私たちであるということの実はよりどころなんですよね。 そしてです。じゃあ何なのかって神殿は。じゃあそれならなんでそれでも建てるのかと言いますと、モーセのあの幕屋は何ですか。会見の幕屋と言われます。でモーセの幕屋でなされたことは罪の贖いとしての犠牲を捧げるということでした。そして この当時の最大の王国となったこのイスラエルは、そしてその王となったソロモンは、この祈りとともに生贄が捧げられる。このことが実はこの後、やはりこの前後含めて一章もそうですが、読んでいただいたこともそうですが、生贄を捧げて、そして13節です。この幕屋のあったギブオンの高きところですね、そのところでありますよね。このところでも言ってますね、12節、その知恵と知識と、こうして13節、ソロモンはギブオンにある高きところから出て行き、会見の幕や天幕の前を去ってエルサレムに行き、イスラエルの王となったと言って、安定したというふうにあります。このように実は生贄が捧げられて、そして、改めて、イスラエル帝国の王となる、そして契約を再度確認をしていく、まさに神様は神殿を生贄の家として受け入れてください。生贄による礼拝を規則的に捧げるということは、2章の4節でもありますね。2章の4節を見ますと、こうあります。実は私も私の神、主の名のために宮を建て、で、これを主に捧げ、主の前に香りの高い香を焚き、パンを常に並べ備え、また朝ごと夕ごとに、また安息日ごと、新月の祭りごとに、私たちの神、主の礼祭ごとに、全焼の生贄を捧げようとしています。このことは常しえにイスラエルに命じられているのです。そして、また後で読んでいただけばいいんですが、8章のこの12節から15節でもやはり同じように生贄がこう捧げられていくということが繰り返されています。そしてまた通常の奇跡的規則的な礼拝だけじゃなくて、特別な罪を犯した時にこの贖いをするこの奉献の生贄というものもあります。しかし礼拝が受け入れられるのは、生贄が捧げられればいいんでしょうか。で、6章のこれは開いて、6章の7節から8節、長くなってごめんなさい、全体になる。7節から8節、暑くてもね、大変かもしれません。これだけ。それで、私の父ダビデはイスラエルの神、主の名のために宮を建てることをいつも心がけていた。ところが、主は私の父ダビデにこう仰せられた。あなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたためによくやった。あなたは確かにそう心がけていた。つまり、心を用いるのでなければ、思いつきや立てるということだけが中心なのではなくて、常に神との会見の幕や犠牲を捧げるという、その贖いということを心がけていく。そして14節、6章の14節でも言っています。言った、イスラエルの神、主、天にも地にもあなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対し契約と愛と守られる方です。だから生贄が捧げられればいいんじゃなくて、心を尽くして神の前に歩むという、その結果としての、現れとしての 犠牲でないならば、どんなに儀式がなされたとしてもそれは意味がない。でも儀式じゃあ心さえあればいいのかっていうと、生贄が捧げられていくことの理由の中に、歴代史は実は神様がソロモンとそしてイスラエルの民と契約を結ぶ。でその契約がなぜ神の民にとって有効なのかっていうと、幕屋や神殿で捧げられる生贄を通して、犠牲を通して、神は私を受け入れてくださる根拠がある。なぜならば神殿捧げられる犠牲のゆえにです。だから犠牲がもう捧げられたのだから、神の前に立つ民が悪かったとしても、あまないの生贄が捧げられたんだよ、だから神様と私との契約というのは保ち続けることができるんだ。それが実は生贄が神と私と神様の約束を私と結びつけていくという目に見える実は印なんですよね。だから犠牲がないまんま神様と私たちとの間の結びつきはできない。だから旧約聖書においてずっと犠牲が捧げられるんです。とするならば、今日私たちはイエス・キリストという完全な犠牲が捧げられているんです。とすると、私たちはその度ごとに犠牲を捧げなくても、イエス・キリストという完全な全くその生贄犠牲があったので、もう二度と同じ犠牲を捧げる必要がないんだとヘブル人の手紙の中に書いてありますが、ですからいつもイエス・キリストの十字架の贖いのゆえに神の民とされた私たちは犠牲を捧げる必要はない。だけど一つ、イエス・キリストの十字架の贖いによって神が私たちと契約を結んでくださった、その契約を実行し続けてくださるんだということ、そのことを覚えるべきです。そうするとイエス・キリストの十字架というのを礼拝の度ごとに、あのイスラエルの人たちが動物の犠牲を捧げたように、心の中でイエス・キリストの十字架を礼拝の度に心の中に思い描く、イエス様の十字架があって神様との礼拝ができるし、受け入れてくださる契約が成立してるんだよ、だから神様の前に捧げる祈りも賛美も捧げ物も受け入れてくださるんだ、イエス・キリストの十字架のゆえに。ですからイエス・キリストの十字架の贖いを覚えない礼拝は、神との関係を無視している、実はつながりのない礼拝になります。で、前にもよくお話ししましたけれども、ある私の尊敬する先生が言っておられました。十字架はあるものではなくて、礼拝の度ごとに、ことあるごとに、祈る度ごとに、心の中に十字架は描き出すものなんだって。だから神様の前に、神様助けてください、なぜならばイエス・キリストの十字架の贖いのゆえに、あなたは私の祈りを聞いてくださるはずですっていう、そういう祈りになる。だから十字架はあるものではなくて、神との交わりの中で常に心の内に描き出した時に、私たちは、あ、この祈りが、この私が許されている、そのことを実感する、覚えることができるし、また実際に神様はその祈りを聞いてくださる。これが神様の契約と私たちの祈りにおける、そして神殿の位置であります。これが覚えられない、よく批判するわけではありませんけれども、十字架がね、こういう後ろの方にこうね、こうステンドグラスみたいな形でね、十字架の中を光がかかって入ってくると、僕講談の後ろから光がこうあるような、そうなんですね。でもそれも一つのシンボルなんでしょうね、十字架を覚えなさいっていうシンボルだと。でもね、心の中に十字架を描き出せない礼拝であったならば、いや、出さないまんま礼拝に参加したとしても、それは神の民としてのあり方ではない。神の約束を思い出す、 そういう礼拝とその神様の約束が確かであるということを覚える、そんな礼拝であるならば、私はどういう建物であろうと、それは素晴らしい礼拝のする神の宮だというふうに言えるんじゃないでしょうかね。はい。ただその礼拝を捧げる場所、犠牲を捧げる描く場所は必要であります。はい、では、一言お祈りいたします。愛する父なる神様、神様が一方的に結んでくださった契約の故に感謝いたします。主の歩みを感謝いたします。どうぞあなたが犠牲となって神と交わるその契約の確かな印を私たちにお与えくださいました。それが主が私たちに定められた主の晩餐でございます。今朝多くの者が出席できませんけれども、一人一人をどうぞ支えてください。そしてあなたのことあるごとに、あなたの十字架によって神の民とされた、神が契約を守ってくださるお方である、だから主よあなたが守ってくださるというその信仰とまた確信に立つひとときとなりますように、この主の晩餐を祝福したい、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。